こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらはもちろん、ウォーキングしながら、お車の移動中、お仕事の合間に、家事をしながら、ぜひお付き合いください。今日もナイスラン。お届けするのは岡田匠です。ランニング大会や企業の発表会などイベントで MC をしたり、 YouTube ラントリップチャンネル、トラノモントライアスロンチャンネル、匠岡田匠という個人のチャンネルで情報をお届けしたり、音声配信ランニングアプリライブランでトレーナーをしたり、 FM 品川というラジオ局でパーソナリティをしております。品川ラジオ、金曜日11時30分からぜひ聞いてください。さあ、ランラジ122キロ目、今回はですね、今考えていることということで、ランラジの中で企画したいなと思っていること、まあ、今年こんなことするよっていうね、まあ、お知らせ会、頭の中をちょっとアウトプットしていきたいと思います。よろしくお願いします。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダーのスポンサードでお届けいたします。今回もよろしくお願いします。ですね、あとリスナーの皆さんからいただいているハッシュタグランラジ、そしてハッシュタグランニングのお悩みね、始めたて編ということで、いや昔を振り返ってね、いやこんなお悩みがありました、どんな服を着て走っていいやら、どんなシューズを履いたらいいやらとかね、悩みありませんでした？止まっちゃいけないのかなみたいなね、走り続けなきゃいけないのか、はあはあ言わし続けなきゃいけないのかなみたいな。いいんですいいんです、もうマイペースで、はあはあ苦しいランニングは、まあそれをやるときも必要ですけどね、うん、いいんですいいんです。まあという皆さんからいただいているご投稿紹介していきたいと思います。今回はですね、今神戸から収録でお届けしております。神戸の神戸駅の目の前のホテルですね。なんかこれまた最近ライブランとかポッドキャストもランラジもそうなんですけど、こう出張先のホテルで収録するっていうケースが結構多くて、このね、今回もう隣とのなんていうんですか、防音問題、壁薄いんですよ多分。昨日の夜鼻かむ音聞こえた、昨日隣のだから多分隣の人いたらこれ聞こえてると思う、まあ、みたいな感じなんですけど、まあ、神戸からお届けするしてるんですね。なぜかと言いますと、この土日で開催される神戸トレイルっていうイベントにね MC で来ております。僕はまあ土曜日だけなんですけど、土曜日はゴールデントレイルワールドシリーズという、まあ、世界のトップトレイルランナーが集まるワールドシリーズ世界大会みたいなのがあるんですね、まあ、8大会世界中の大会、日本、中国、ポーランド、スイス、フランス、アメリカとか7カ国行って8大会走ると、でそこでポイントを争って年間ワールドチャンピオンを決めるみたいなの初戦が日本で開催されるんですよ。それが今日土曜日20日ってことで、それのまあ、サテライト会場っていうかね、神戸のハーバーランドですっけ、すごい綺麗なね海に面した場所からこう中継エリアを作って、実際のコースはマヤ山っていうね、菊生台っていう、まあ、夜景が有名な場所があるんですけど、そこをメインにしてて、まあ、そことちょっと中継を結んでパブリックビューイングしちゃおうじゃないかっていうところの MC をしてきましたっていう感じで神戸におります。これはきっとね、現地に来る方も多いと思いますし、映像残ると思いますんで、ぜひチェックお願いします。ゴールデントレイルワールドシリーズで神戸トレイル、このね都市型のトレラン、もうトレランっていうスポーツマイナースポーツじゃないですか、それが神戸のめっちゃいい海沿いの観光地の前にドドンってメイン会場、音楽ドゥンドゥンドゥン、あドゥンドゥンかわかんない、なりながらライブ配信するっていう楽しみですね。あと何かあったかな、まあ、そんなこんなで神戸からお届けしてるんですけど、先週の日曜日 久しぶりにランニングじゃない休日を過ごしたんですよ。ツーリング、バイクね、ブンブン、オンオンオン、こんな吹かしてない。僕中型免許、マニュアルの免許持ってるんですけど、大学生の時バイク乗ってて通学してたんですね。で、まあ社会人になってからバイクをもう売っちゃって乗ってなかったんですけど、この度まあ高校大学の親友がですね、なぜか大人になって中型免許取ったってことで、ちょっとバイク乗り行こうよってね言われて、男3人男子校の仲間でバイク乗ってきました。いや、いいですね。普段やらない、全くよく分かんないというか、なんかやらないこと、新鮮なことやってみるって、いやー、なんか脳みその違うところが刺激が入ったというか、気持ちよかった。東京からバイクを借りて横須賀の方にね、海を見に行ったんですけど、海も綺麗だったし天気も最高だったし、一番良かったのは帰り際、横浜駅の方から東京に向かってね、ベイブリッジという、まあ、大きな橋を渡った時、でっけえ橋にもう自分の体一つむき出しにしてバイクでブーンって80キロくらいで走ってる時に、怖えーとか思いながらも、ちょっとやっぱ開放感ありましたね。安全運転で無事帰ってきました。新しいことチャレンジするっていいですね。はい、あと先週ですね、カーボローディング T シャツ、あのラントリップストアで発売をしまして、ポップアップの中でグループランも開催したんですけど、発売したらすぐカーボローディング T シャツ売り切れちゃいまして、大変ご好評いただきありがとうございます。ちょっとゆったりめに作ったカーボローディングするときに着てほしい T シャツということで、これまた再販できると思いますんで、お楽しみにお待ちください。この週末ですよ、4月20日21話、結構ね、もうあったかくなってきてるんですけど、大会いろいろありますね。出るという方々楽しんできてください。フルマラソンだと霞ヶ浦マラソン、長野マラソン、青森桜マラソンあるね。結構出られる方僕の周りも多いんですが、暑熱対策しっかりとね、水分補給していきましょう。あとはウルトラね、富士五湖ウルトラマラソン、初めてフルマラソン以上の距離チャレンジしてる、あ、むしろチャレンジ中にこのランラジを聞いてるという方もいるかもしれません。未知の自分に挑んでいきましょう。今日の自分と会話していきましょう。贅沢、一日中ランニングのことだけ考えてればいいの、最高。一日ランニングに費やせばフルマラソンの感想もウルトラの感想も100キロもね、成し得るってことですよ。あと新潟佐渡トキマラソンですかね、はい、頑張ってください。ここからはお知らせ、ランラジオンラインオフ会、ちょっと5月の1日いつもね1日の夜9時半なんですけど、ゴールデンウィークで仕事がちょっと夜まで入ってるっていう日になっちゃいまして、5月の6日月曜日、ゴールデンウィークの最終日ですね、6日月曜日の夜8時半からやりたいと思いますんで、これまた僕の X で申し込みのページ立ち上げてお届けしたいと思います。よろしくお願いします。MC のお知らせ、今後はですね、マウント富士100の会場で味の素さんのアミノバイタルのトークショーとか、いぶきステーションの収録をしに行きますんで、トレイル行く方よろしくお願いします。5月5日、これまだエントリーできます。5月5日、レッドブルのイベント、ウィングスフォーライフワールドラン、北海道の中島公園っていうところで、みんなでリアルで集って走ろうっていうイベントがありまして、でその前にランニングクリニックっていうのもあるので、これまだ募集してます。ランニングクリニックの費用実質600円ぐらいなんですけど、ウィングスフォーライフワールドラン、まあ、世界中どこからでも参加ができて、自分の好きなコースを走って、ただ世界同時スタート、日本だと夜の8時っていうイベントなんですけど、キャッチャーカーから追いかけられて、それから逃げるイベントね、ぜひ北海道でご一緒させてください。北海道以外からご参加の方も、あのチーム北海道マラソンっていうのがありまして、オンライン上で、そこ僕キャプテンなんですよ。メンバー募集してます、お願いします。北海道マラソン今年出るよって方、ここで、はい、まず一つチームになりましょう。あとはですね、6月16日富里スイカロードレース、あ、いけない忘れてた、5月19日の洞爺湖マラソンで、7月28日モエレヌマサーティケ、これ6号ペースが主催のやつですね、北海道マラソンに向けた30キロ走で、8月25日は北海道マラソンと、北海道マラソンもまだまだエントリーできるよ、夏の刺激に。で、私の大会は飛騨高山ウルトラマラソン、6月9日、あと2ヶ月か。そしてウルトラトレイルデュモンブランっていうね予定が入っております。 122km。今水飲みました。今考えてることちょっとね、頭の中にあるランラジの企画を聞いてください。まあ、いつものランラジだと何かこう気持ち的な後押しとか、メンタル的なこととかね、学び、まあ、一つでも持って帰ってもらいたい、持って帰ってもらうっていうちょっと言い方あれですね、一つでもまあ学びがあったらいいななんて思ってお届けをしてるんですけど、まあ、今回はランラジの企画とか計画ね、やろうと思っていることをお届けしようと思っております。だから学びがないかもしれません
すいません
まあ頭の中にあること、言葉にする、アウトプットするね、これやります、やりたい、こういうことをしたいですって言うと思考は現実化する、そして言葉は現実化するということで実現する確率が上がるなんて言いますからね、アウトプットしていきたいと思います。まあランラジもスタートしてから3年目、2年半かもっと経ってるか、2年半以上が経ってるんですけど、毎週およそ2500名ぐらい、これもっと増えてってますね、今2600から700ぐらいかな、聞いてくださってるんですよ。ってことはですよ、それくらい共感できる仲間がいる。まあ、例えば同じ、まあ、長野マラソン行って大会会場でランラジを聞いてる、 T シャツを着てる人がいたら、あっってなるじゃないですか。でまあ河川敷いつもの自分のコースを走っててすれ違う人が、まあ分かんないけど実際ランラジを聞いてたら、その人とはちょっと話が合いそうじゃないですか。え、今何キロ聞いてるんですか。うわっ、その85もいいですよねみたいなできるかもしれないじゃないですか。まあまあ話合いそうじゃないですか。でもランラジもですね、同じ空の下、いろんな場所で走る皆さんとつながっていく番組ですなんて言ってますんで、僕とそしてこの番組ランラジと皆さんがつながっていくだけじゃなくて、まあ皆さん同士がつながっていく機会をね、作りたいと思っておりまして、まあというか逆に言うと、だからもうなんて言うんだろう、僕とかランラジがない場所でそれでつながった人たちがもう勝手に、ね、盛り上がるとか走ってるとか、つながってランニンググループになるとか、これいいなって思うんです。でもやっぱりそれつながっていくっていうところだとリアルイベントだなっていうふうに思うので、イベントを作っていこうと思っております。まあイベントを作っていく、まあ会える機会みたいな場所ですね、集合する場所みたいなのを作っていこうと思うんで、ここから企画をね、ドドドドドドドドンってご紹介しますね。まずもう決まってるものがあるんですよ。5月に2つのイベントがあります。1個目、これはねオリジナルというよりランラジとして出展するイベント、5月の11日土曜日、たぬきフェスっていうねイベントに出展します。まあ、シンプルに僕が MC をしに行くっていうだけなんですけど、 MC をしに行くっていうことでちょっとランラジの幕を張って MC ブースに、まあ、出展みたいな形でやらせてくれと言いました。5月の11日土曜日にですね、町田芝広っていう場所、町田の芝広、芝広ってカタカナね、ランニングマルシェイベント、春のたぬき祭り2024っていうめでたい名前なんですね、町田ランニングマルシェ開催いたしますということで、でこのたぬき祭りのたぬきっていうのは、はい、皆さんご存知のランニングブランドですね。たくさん可愛らしい、そして機能的で素敵なアパレルを作っている、タイの100マイル去年出た時に一緒にこのタヌキの加藤さんと僕も行ったんですけど、まあ、そのご縁もあってタヌキ祭り出展させていただくことになりました。でランナーたちによるランニングギアの販売とか飲食店の出店ね、あとは地元のこれ東京の町田市から飲食を中心とするブースで構成されるマルシェ開催でございます。あとランニングイベントなんでね、グルランもあります、グループランもありますし、42.195 メートル親子キッズです。 42.195 メートルね、かわいらしいですねきっとね。たぬき大学と名付けたですね講義、これここでしか聞けないと思う、まあ、そのブランドの裏側、まあ、たぬきの話、あとこれパーゴだっけ、パーゴだったよね、なんかラッシュっていうあの雑貨を作ってるパーゴワークスさんのお話、あとランニングライターのエマちゃんっていうね、僕よりも早い 世界中のウルトラトレイルとかをめちゃくちゃ走ってるエマちゃんの話が聞けるっていう、まあたぬき大学もあるということで、こういうのも面白そうですね。まあ、ランナー同士がつながる、そして地域の皆さんとも結びつくことを目的としているというイベントでございます。春のたぬき祭り2024、11日土曜日の11時から16時30分町田芝広ということで、これあのたぬきのインスタグラムとかたぬきのホームページチェックお願いします。入場無料なんですけど登録制って書いてあるんでね、行きますって一応宣言していただくってことですね。よろしくお願いします。ね、出店がすごいんですよ。これ3年目のイベントなのかな。初回が3ブースとか4ブースしかなくて、去年が9ブース、今年がなんと22ブースですよ。すごくない？あ、ランラジ入れたら23かな。すごくないですか？ランニングブランドとかね、ドリンクとかもいろいろあるんですけど、あと厚木大学、たぬき大学、筑波大学、筑波大学だけ本物の大学ね。あとは文化服装学院のランニングクラブとか、結構なんかアカデミックな取り組みもあるっていうことで、ちょっとねざっと紹介すると、あの福井のランニングブランド良源とかね、あ、もちろんタヌキ出ますよ、タヌキ、厚木大学、文化服装学院のランニングクラブ、これね文化服装の生徒たちがランニングウェアをオリジナルの一点物を作ってるっていう風に聞きました。あと良源ね、福井から来るでしょ、北海道からも来ますね、アウトドアのお店、そして宿をやってるマンディルさん、でアウルミルズ、ペンちゃんのわらちブース、これわらちのワークショップだと思う、でパーゴワークスさんで、久井さんイラストレーション、久井イラストレーション、久井さんはもちろんランラジのね、私をトレイルに連れてって T シャツ、カーボローディング T シャツを作ってくださった、イラストを描いてくださった久井さんです。神戸トレイルも久井さんのイラストなの、すごいよね。あと TED ミラクル生態、これテッドって言うのかな、あと筑波大学山岳科でしょ、DJ 福ちゃん、ここ連携ですね、福ちゃんとね、スナック菩薩、みちょりばん来ました、みちょりばん知ってます、みちょりばんトレイルランナーのシンさんがねやってるアルゼンチンの郷土料理だったかな、あとシュラシュシュシュ武蔵小杉にある居酒屋、これも店主がトレイルランナーでございますね。はい、コウタロウさんって僕に顔がそっくりな人、カフェアルス、ハスナチャイ、マナバー、おマナバー、ラミテコーヒー、甘酒スタンド、おエイドキッチン、アンドモジャイク、ハウミューレ、そしてランラジということで、絶対楽しいと思うんで来てください。5月11日たぬきフェス出店すいませんね、お知らせ会です、いません。はい、次はねオリジナルのイベントです。その翌日です、5月の12日日曜日、ランラジ春のロングソー皇居50、これやりたいと思います。どういう意味なのか、皇居で50キロ走ります、僕が。まあ、6月の9日飛騨高山ウルトラマラソンを控えているということで、まあおよそ1ヶ月前にねロングソーズでもしたいななんて思っておりまして、皇居をぐるぐる10周50キロ走りたいと思いまして、でそこの、まあ、一緒に走ってくれる仲間といいますか、うん、募集しています。まあ、シンプルに僕走りますので一緒に走りたいという方、ちょっとサポート見学大歓迎です。一周だけもちろん OK です、全部一緒に大歓迎です。引っ張る、 ありがとうございます半分だけとかね、一周やって一周抜けて一周やってとかっていうもの、ね、そのままねお任せしますのでっていう、ジョインとか途中離脱がしやすいようにちょっと皇居でやろってみようということでね、皇居10周、皇居50、春のロングソー行っていきます。12日の日曜日、ですね、これもまたお知らせはしますが、一応音声上でお伝えしておくと、皇居の桜田門っていうところがありまして、それの桜田門の時計台の近くに8時集合、まあ8時半スタートぐらいで行こうと思ってます。8時集合、8時半スタートで、まあまあ人数とか参加する方によってどんなぐらいのペースで走りますみたいなのをちょっとグループ必要だったら分けようかななんて思ってます。で僕はですね、まあキロ5からキロ5分半くらいで走る予定ですね。うん、まあマックス14時ぐらいまでっていう風に考えております。最大14時ぐらいまで、まあもし時間があればシャワー浴びてちょっと食事とか、まあできるかは分かんないですけどまあそんな感じでロングソーしますんで、これもどうしようかな、募集 募集しないでいいか、募集しないっていうかちょっとシンプルに来てくださいだけかもしれないです。申し込みとか作んないかもしれないんですけど、春のロングソーやります。ぜひ走りましょう。小雨実施、強めの雨中止です。当日判断します。同じ時期にレースがある方、ロングソーしたい方、ぜひぜひよろしくお願いします。あとですね、ちょっと日程未定なんですけど、次6月、以前ランラジでも収録しました、ランラジとラントリップと星野リゾートさんのコラボレーションで軽井沢ラントリップ企画を今ね着々と進めてますんで、日程未定なんですが、多分1泊2日で軽井沢に合宿的な感じでみんなで走りに行こうっていうイベントを予定しております。ちょっとまあ0回目ってことでね、0回目、試験的なイベント。はい、で今日のねメインディッシュいきたいと思います。スタートから21分、これをね発表したかった。ランラジフルマラソンチャレンジ、これです。ふう、ランラジフルマラソンチャレンジ、何やるのっていう、まあ、これあのもうそのまんまです。同じ大会を目指そうっていう企画ですね。フルマラソンの同じ大会、みんなで出ませんっていうことです。今年の1月の末に勝田全国マラソンでラントリップのね、そしてオンのね企画、アウトランユアエコーっていうのをやったんですよ。まあオンのクラウドブームエコー3を履いて自分を超えていこうっていうイベントですね。みんなで練習してそこで勝田を走ってっていう企画だったんですけど、これをねやって、まあ、その時のレポート回をぜひ聞いていただきたいんですけど、まあすごい良かったんですよね。やっぱり一人で大会に参加するって楽しい、それも楽しい、楽しいけどちょっと寂しさあったりするじゃないですか。現地行くまでにね、はあ、ちょっと不安だな、ドキドキとかっていうドキドキもありながら、誰かといたら、今日どんな感じで走るんですか、今日補給どうしますとかっていろいろ話ができるじゃないですか。緊張紛れるじゃないですか。で、一人で走るのも楽しいんだよ、自分と向き合えるから。でも誰かと一緒に走ったら、レースですれ違った時とか、レースでね並走してる時とか、こう互いにエールを送り合えるじゃないですか。レースも楽しいね。ゴールフィニッシュした後、レース終わったでもうほやほやの状態で、ああでもないこうでもない、あれが良かったこれがきつかったみたいな話したいじゃないですか。一人でも楽しいんだよ、一人でもいいんだよ、一人でも達成感あるんだよ。でその後飲み行くビールも一人でも美味しいんだよ。だけどみんなでそういう話をしながら、ふわーってねビールを飲むってとこまでやっぱやれたのが僕すごい楽しかったので、達成感もあったし、まあとてもいい思い出になったってことで、これをまあランラジの企画でやりたいなと思ってます。共に目指そう己の目標、ランラジフルマラソンチャレンジでございます。はい、ってなるとどこの大会でやるのって話ですよね。筑波マラソン、これでいきたいと思います。筑波マラソン、これ僕走ります。エントリーこれからなんですけど、エントリーして走ります。でこれ一緒に大会を目指す、ここがメイン、ランラジフルマラソンチャレンジで、これがメインなんですけど、ちょっとサブ的に筑波日程が合わないとかそういう方もいると思うんですけど、サブ的に翌週の12月1日にある湘南国際マラソン、これ僕はちょっとランじゃないんですけど応援っていうスタイルで、ランラジフルマラソンチャレンジを応援っていうスタイルで行こうと思うので、これに出走する方っていうのでも OK という感じにしたいなと思っております。まあご一緒できるってこと、方ってことですね。でメインは筑波マラソンに走るフルマラソン、一緒に目指す方募集しております。まあ、いずれもですね、まあ、湘南も筑波も走る方、そして応援する方も、まあ、一つになってチームでね挑むというか、チームで楽しむっていうことを、そんな機会にしたいと思ってまして、とはいっても、まあ、一旦一緒に目指すフルマラソン走るよっていう方を募りたいと思います。目標はね様々で OK、 完走するでもサブ5、サブ4、サブ3、 PB 更新なんでも OK でございます。ただフルマラソンを目指すぞっていうねことですね。そうなんです。でこれはまあ他のエリア まあ、日本全国世界各地で聞いていただいているランラジですから、他のエリアでえってなると思うんですけど、あの他のエリアで例えば11月24日のそのつくばの日とか12月1日の湘南の日に同じ週末に開催していくような大会があったらどうですか。例えば関西のエリアとか九州のエリアとかでもしあって、この大会でちょっとこっちはこっちでランラジフルマラソンチャレンジやってもいいですかみたいな、もしなんかそのエリアの方々に教えていただいて、なんかご連絡いただければ、なんか一緒にねちょっとエリアは超えるけど挑んでいくっていうのがいいかもしれないですね。仲間は大いに越したことないということで、もしちょっと関西でやりたいこの大会でって方いたら教えてください。よろしくお願いします。で、何をするのか、ここですね。これでやりたいのは、まあ、単純にその日を頑張ろうっていう、そのレース当日ではなくてですね、やっぱりこの事前のプロセスを楽しみたい、一緒に練習したいっていうふうに思ってるので、まずちょっとやりたいと思ってるのが月1ぐらいでオンラインで情報交換していこうかなと思ってます。これね、まず大事なのが、筑波マラソンってエントリー難しいんですよ。1万人の規模でタイムが出やすいって言われてるし、時期もいいので、おそらく今年去年よりもエントリーしづらくなってるんで、エントリー開始用意ドンでポチってやんなきゃいけない大会なので、ランネットのエントリーの仕方、元、ランネットの会社にいた僕がですね、ちょっと効率的なエントリーの方法レクチャーしたいと思ってます。これやれば多分大丈夫っていう、ほぼほぼ大丈夫っていうやつ、エントリーの方法とかを、まあ、オンラインでお伝えし共有しつつ、でみんなでエントリー、ね、やる。であと、まあ、練習方法をシェアしたり、シューズとか、ね、レースギア、あと栄養補給サプリメントとか、こういったところ、こういうもの使ってますとか、これが良かったよみたいなのを情報交換していくっていうオンラインの学びの機会を作ること。あとは練習会リアルですね。例えば1ヶ月前に、まあ、1ヶ月から3週間前ぐらいにちょっとロング走を入れたりとか、スピード走やってみたりとか、でこの辺ちょっと未定ですけど、まあ、トラック行ったりするのもなんか面白いかもしれないですよね。まあ、一緒に目指すっていうそのプロセスを楽しみたいと思うんで、まあ、やるメニューはちょっと何でもいいかなみたいなちょっと思ってるんですけど、まあまあまあ、誰かコーチ呼んだりとか、まあまあまあ、まあよく分かりませんけどね。でその辺はまた5月とかに、5月かな、うん、詳細をお知らせしたいと思います。でこのランラジフルマラソンチャレンジに関しては、ですね、有料になると思います。うん、その分練習会のイベントとかオンラインの情報とか、まあ、メリットが結構多いと思うん で運営するのが割と大変そうだなと思ってるんで、有料にしたいと思います。でこれね、ちょっといろんなサポートがつけれるようにここは頑張りたいなと思っております。でこのランラジフルマラソンチャレンジをお聞きのブランドの方がもしいたら、サポートしてもいいよって思ってる方がいたらね、ぜひ、ご連絡をお待ちしております。なんかね、そのフルマラソンチャレンジするっていう方を支える、まあ、サプリメントもそうだし、まあ、シューズブランド、ウェアとかね、もちろんですよ、グダどこか、まあ、そういうコラボレーションをしていこうと思ってますので、どうなることやら楽しみですね。ちなみに筑波マラソンの詳細は11月24日の日曜日開催、1万人の定員でマラソンの参加料が1万円です。エントリーは6月、先行エントリーが茨城県内の在住者で6月1日からですね。茨城県の方はね、これ多分大丈夫だと思うんですけど、一般エントリー、ここが難しいところで、6月の23日日曜日夜の8時、6月23日曜夜の8時、これ用意ドンしなきゃいけないんで、しなきゃいけないと思うんで。でもう一個ね、湘南国際マラソン、これね19,500人、まあ、倍の規模があって、15,000円のエントリー費なんです。でこれ今エントリーも受け付けてりますの で湘南国際マラソン、僕は応援しに行きます。うん、岡田と一緒に走るのに興味はないが、ちょっと応援されたいって思ってる方がいたら、湘南国際でもいいかもしれないですけどね。うん、どうでしょうか、選んでください。湘南はだから、まあ623の筑波のエントリー、もし万が一漏れちゃったら、できなかったら、これ間に合うのかな、その時まで埋まってないといいけど、まあ、これは分かんないですね。湘南にエントリーするっていう順番でできたらいいけど、分かんないな、埋まっちゃうかもなみたいな、はい、ということで企画発表でございました。あとはまあちょっと UTMB 関連ですね、 UTMB 関連でもなんかこう皆さんとイベントやりたいなって、どんなイベント、 行ってきた、まあ、ご報告会みたいなのしたいなと思ってます。トレランのイベントとしてね、格式もそうだし、規模、世界一、まあ、その景色どんなものだったのかっていうのをしっかりと映像を撮って、しっかりとなんていうか、お土産話、お土産を皆様にお届けできたらななんて思ってますんで、これもちょっとやり方考えて、イベントね、もしよければね、東京、関西とかね、ちょっと違うエリアでもやりたいですね。はい、でそれに伴ってレースみんなで挑むに伴って、レースでバッチリ着れるノースリーブのレース用ランラジ T シャツも作りますんで、これ楽しみにしておいてください。勝負です。ということで、スタートから31分まもなくというところでございます。この後皆さんからいただいているメッセージご紹介していきます。
日々のランニングをもっと楽しく、ランニングラジオ、ランラジ。
はい、ということで、スタートから何分、31分経過いたしました。よいしょ。今日も自分のその一歩で体と心のご機嫌をとってる皆さん、
拍手。
いや、仕事に行き詰まってますとかね、あ、忙しい、あ、なんかちょっと脳みそがとかね、あ、ちょっとモヤモヤするストレスがとか、あ、奥さんと喧嘩しちゃったとか、あ、うちの旦那がもうとかね、彼氏とうまくいってないんですとか、わかんないですけど、なんか心のモヤモヤがあるときにね、ちょっとだけやっぱ心拍上げて走ると、なんてちっちゃいことに悩んでいたんだと思うんで、そういう使い方もいいですよね。そういう時におすすめなのが坂ダッシュです。坂ダッシュ、バカ野郎、心の中で叫びながら走っていってください。皆さんからのコメント紹介していこうと思いますが、あ、そうそうそう、あのアイテム紹介ね、いろいろやってたんですけど、今週も1個だけ紹介していいですか。時間あるかな、大丈夫か。今週履いた新しいシューズ、アシックスゲルキュムラス26。これね、僕もキュムラスって2足目かな履くの。ゲルニンバスっていうね、まあ一番売れてるモデルがあるわけですよ、アシックスの中で。それの兄弟分みたいな感じでゲルキュムラスっていうのがあるんです。でこれも26代目、だからつまり人気なわけですよ、めっちゃ売れてるわけですよ、26代。でも知らない人が多いの、キュムラス。何がいいって、コスパが高い。15,400円、税込みの金額でございまして、まあ使い方としてはデイリートレーナーですね、ジョグ用、普段のランニングジョグで使うようなモデルなんですけど、あのね、これアウトソールラバーがなくって、まあ、ちょっと固めの、これ EVA だと思うんですけど、違う種類の2層になったミッドソールで、アウトソールラバー硬いものがないっていう感じなんですけど、やっぱね、ちょっと弾力感と反発性とグリップっていうのがすごいいいバランスになってて、僕はね結構、まあ、ゆっくりジョグからテンポアップぐらいまで結構気持ちよく上げられるなっていう印象で、これで15,400円か、いいねなんて思いましたね。ちょっとリーズナブルなデイリートレーナー探してるという方、メンズだとね、あ、この色いいな、真っ白もあるな、うん、黒白もあるよ僕はね、これなんて色だろう、ムーンロックダークミントっていうカラーにしたんですけど、こういうのもありますんでね、ゲルキュムラスちょっとチェックしてみてください。よし、紹介していきましょうかね。ランニングのお悩み、皆さんはどんなことに悩んでいたのか。あの頃悩んでたよね、悩んでたな、あの走る時間何分走ったらいいんだろうとかね、いろいろ悩んでましたけど、ゲルゲさん、ありがとうございます。ランラジの代お悩み、始めたて編。ラン始めて3年くらいのまだまだ初心者なんですが、 1.5 年ぐらいはあちこち痛いところが出て悩まされておりました。
痛み、
僕の場合は右膝の内側の靭帯、外側の靭帯、右膝大変じゃん、お皿、あ、右膝大変じゃん、左右ふくらはぎの肉離れ、あら、左足首など、結局は体を慣らすしかないのかなと思ってます。考えれば30分から2時間とか同じ動作を続けるって、これまでないですよね。うん、これランニング独特の動作だと思います。だから筋肉関節が この動作に耐えられるようになるしかないと考えております。タラタラでも継続ゼロ1が大切ですねと。いやでもそれで3年続いてるんですもんね。いいですね、ありがとうございます。ケンタさん、この痛みってあるっすね、確かにね。で続いてケン西さん、愛知県からありがとうございます。ランニングの悩み、以前は右膝の痛みによく悩まされていて、右膝多いな今とも。ラントリップ始めた頃のジャーナルは膝のことをよく書いていたような、今も右膝は時々痛むんですが、付き合い方が分かってきた気がします。なるほど、特別なことはやってないけど、ホームや走った後のケアに気を使っていたり、レースの時はあらかじめ痛み止めを飲んでいたりと。でランニングを続けると少なからず怪我はつきものですが、大きな怪我にはならないように無理しすぎず、うまく付き合っていくのが大事かなと思っておりますと。あー、先輩方ありがとうございます。でそしてスナギツネさん、始めたってへーん。ランニングを始めた頃からのお悩み、それはランニング中のスマホの携帯方法を、これまでいろいろと試してきたのでご紹介をしたいと思いますよということで、ありがとうございます。スマホをどうやって持つかっていうことですね。これどうやって、初代スマホやペットボトルを収納できる揺れにくい、これあれだ、揺れにくいだ揺れにくいだこれというシリーズのランニングポーチを初めて購入。今思うとなかなかごつい仕様だったなと。2代目、少し長い距離を走るようになってきて、腰回りのペットボトルの重さが気になり始め、スマホと小物だけを入れるタイプのポーチにチェンジ。3代目、ドリンクを買うためにポーチに小銭を入れて走ってましたが、スマホで電子マネー決済ができるようになり、小物入れなんていらんってなって、スマホだけがを腕に巻くタイプのバンドにチェンジ。こういう時代ありますよね。4代目、腕に巻くバンドが二の腕のところでくるくる回るのが気になっていたのと、写真撮りたいときにスマホをさっと取り出せないことが嫌になって、わかる、腰の後ろ側にポケットがついているランパンにチェンジ。5代目、これが現在、4代目のポケット付きパンツはウエストがゴムタイプで、腰紐がないやつだったので、何年かするとゴムが緩くなって、走ってる時にスマホの重みでランパンがずり落ちてポロリこれあるまあ心配があると。というわけで現在愛用中はジンガーのマルチポケットパンツに至っておりますよと。デザインもかっこいい、ちゃんと紐があるので爆走してもポロリやらチラリやらの心配はありません。腰の周りにも一周ぐるっとポケットがついていて、スマホもお腹側に収納できるので写真撮りたい時にさっと取り出せると。間違いない、このジンガーノースフェイス、アウトドアブランドね、僕今サロモンのやつも使ってますけど、そういうのもそうですね。腰周りのポケット多めのものになってきますね。確かに最初はドリンク持って走ったりしてた、でも途中から飲む量も少なくなるし、1時間のジョグならの水持ってかなくていいかなとか、必要だったら途中で買えばいいかな、スマホで決済できるなとかね、そうそう、必要なものってどんどん減ってきますもんね。小銭をじゃらじゃら言わせて走りたくないもんね。なるほど、ありがとうございます。そして、なるほどね、ひろきさんありがとうございます。ランニングのお悩み、始めたて編、始めたての時やっぱり継続の難しさ、難しかったと。これね、ちょっといろいろ端折りますけど、中学の時に部活終わりに夜走るようになって、その時マラソン大会がモチベーションがあって、目標があったから継続してた、いや違う、褒めてくれる人がいたから続けていたと。友達からも部活終わりにすごいねって、これだけでやる気が出るんです、すごい。マラソン大会中2で6位、そしたら中学の部活の顧問に、お前が努力して結果出て上げてるの他の先生から褒められてよって言ってくれたのが嬉しすぎて、中3では3位まで上げて卒業しました。すごいね。なので悩みは継続、解決策は褒め言葉とご褒美。おお、ご褒美って自分で設定したりしますけどね、食事とかスイーツとかって書いていただいてますけど、褒め言葉か。だからあれですよ、今日もナイスラン、ほんとすごいよ。だって世の中の90%、ちょっと適当なパーセント言いますけど、 98% ぐらいこう日常的に走ってないと思うんですよ。皆さん、私も含め、すごいと思う。朝起きて走る、仕事終わりに走る、昼間昼の休憩に走る、土日のお休みに走るですと。汗をかいて筋肉を育て、気分を爽快にして、 自分でそれをコントロールして、年を重ねていっても成長しようって思う、もっと良くなろうって思う、その思い、なんか出ちゃった今思いが出ちゃった。それがあるってすごいっすよ、さすが。褒めていこう。そして誰かのこと褒めていきましょう。で、褒めた分きっと褒められるから褒め合っていきましょうよ。塩丸ミルさん、ちょっとやっぱ足の痛みね。ランニングを始めた頃のランニングのお悩みはやっぱ始めたては足の痛み。体のケアをセルフケアしかしておらず、痛みがあるのに無理くりと走り続けてました。主観では限界がありますね、ということで結果的に炎症がひどくなってしばらく走るのをお休みせざるを得ないという状況になって、鍼灸院で診てもらったら着々と回復したよと。ちゃんと客観的に定期的にメンテナンスしてもらうこと、ランナーには大切なんだなと実感しましたと。まあこれはそうなんでございますわね。はいはいはい。あと続きまして、チキさんありがとうございます。始めたて編、シューズ選びやレースのあれこれはランナーの相方さんに教えてもらえたのですが、やっぱり女性ならではのお悩みはありましたね。大人になって初めてスポーツを始めたので、あ、これうちの袋と同じやね。インナー、スポブラやショーツの選び方、あ、これもこの前の収録と同じの、ほんとうちのおかんの選び方、生理時のランニングやレースと重なった時の対策、あとはメイクやスキンケア、 SNS で見るキラキラな女性ランナーたちは走ってるのになんであんなに綺麗にバッチリメイクなのとかね。ちなみに余談ですが、ランラジエ匠さんが紹介しているデリットテック、レディースタイプ大人ミューズスペシャルプライスで自分のお誕生日プレゼントとして購入を検討中です。お、あれいつまで4月中だっけ。いいと思います。だって1万円で2枚でしょ。いやそっか、これはでも確かに聞かないとわからない。僕もやっぱわからない、知らないですし、やっぱこういう時コミュニティとかつながりって大事ですね。うん、ありがとうございます。つよしさん、うん、走るモチベーション維持するって難しいですよね。はいはいはい。僕が走り始めたのはコロナ禍になってからなので、それほどベテランというわけではないんですけど、走り始めた当初は一緒に走る仲間は一人もいなくて、1年間ぐらいは完全にぼっちランでした。自由に外で歩ける雰囲気ではなかったし、コロナ禍ね、やることもなかったからなんとか続いていたけど、徐々に緩和されてくると河川敷のローカルレースに出てみたり、ちょっとずつ変化を求めてきた時に見つけたのがパークラン。来た。毎週土曜8時5キロを走るイベント、参加費はフリー。知って参加してみたらものすごくホスピタリティというか、誰でも温かく受け入れてくれる感があって、いつの間にか毎週参加してました。しかもパークランはいろんなところで開催されてるんです。しかもあとね、そうそうそう、強さラントリップユーザーでつながるリアル VRWC バイタリティラン&ウォークチャレンジっていう、毎月第4土日に開催しているバーチャルランニングでございます。こういうリアルなつながり大事よね。あー、シンシンさんもですか。ランニングを始めた頃はずっとぼっち練、モチベーションも上がらず、タイムも上がらず、走る楽しさを感じることも少なく、きっと今頃走ってないかもしれないマジか。グループで走っている集団を見て楽しそうだな、走りたいけどハードル高そうだなって眺めてました。仲間ができることで、できる走ることが楽しくなる、タイムも上がる、悩みも相談できるなどなど、いいことばかり。間違いない。そんな悩みを持っている方がいたら、ちょっとだけ勇気を持って飛び込んでみてください。きっと楽しいランニングライフが待ってますよ。私はリアル VRWC、グッドゴールランクラブ、各種練習会、サウルス湘南とかね、で仲間がたくさん増えてランニングライフが激変しました。あー、今週の、ね、日曜日明日、マボリ公園でランアンドさん楽しんでください。そういうことだから、もうこれの今のね、ランニング始めたてのお悩み、まあ、始めたてじゃなくてもつながりを求めてる、つながりがあったらもっと変わるのにって思っているところで、これでさ、ランラジですよ。いや、聞いてくださってるじゃないですか。聞いてくださってる仲間がすでに2500人くらいいると思ったら、ちょっとつながりたくないですか。今週いまいちだったねとかさ、今週良かったねとかさ、話したくないですか的な具合で。ちょっとね、これ引き続きランニングのお悩みは、このランニングのお悩みを受けてカウンターでランラジのお題というか、ランラジのトークを展開していこうと思うんで、ハッシュタグランラジの、あ、ハッシュタグランニングのお悩みは継続的にね、なんか思いついたら皆さんぜひお待ちしております。よろしくお願いします。来週のお題は、 なんだっけ、何したんだっけ、あれメモが消えてるの、あーったったったすいません、ゴールデンウィークランニングということで、もうすぐゴールデンウィークなんでね、 GW ランニング、ゴールデンウィークのランニングの予定とか、こんなことしましたよ、こんな景色見ました、ここ行ってきました、これ食べましたみたいな、ゴールデンウィークランニングの皆さんのレポートとか予定をぜひご投稿お願いします。お待ちしております。マチシさん、マユさん、トモコさん、コムさん、マーシューさん、アーチンさん、アッチさん、ヒロトシさん、ユーサクさん、それ以外もランラジたくさん、中キラさん、チーチさん、オリハラさん、ゼンタロウさん、マサシングさん、あーリエリンさん、うん、ジュンジュンさん、アーチさん、などなど、パタさん、ありがとうございます。今週読めなかったやつまたご紹介していこうと思いますので、ランニングの悩み、そしてゴールデンウィークランニングお待ちしております。ぜひつながっていきましょう、よろしくお願いします。 X も大歓迎です。ハッシュタグランラジつけてね、 X、 そしてラントリップのアプリジャーナルで投稿お待ちしております。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジつながっていきましょう、よろしくお願いします。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダーのスポンサードでお届けいたしました。それでは今週も行きますよ皆さん、ランラジじゃんけんでお別れです。これ何のためにやってるのかよくわかんないけど、ランラジじゃんけん、じゃんけんチョキ、うふふふふ、僕はチョキを出しました、皆さんは何を出しましたか、ということでお聞きいただきありがとうございました。同じ空の下、それぞれいろんな場所で走る皆さんとどんどんつながっていきたいと思いますので、また聞いてください。いろんな企画、リアルなもの共に挑んでいくランニングラジオ、ランラジでございます。今日もナイスラン、自分のこと褒めちぎって、いや俺すごいよな、私ってやっぱり偉いかも、間違いない。お届けしたのは岡田匠でした。それではまた次の放送でお会いしましょう、バイバイ。